大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年7月16日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく7月16日金曜日の午前10時です。さあ収録時はね7月7日七夕だったんですけれど、あいにくのねすごい雨のお天気でしたね。神戸は最近神戸もまあ梅雨真っ只中ですよね。今もねすごい雨の日多いですけれども、ニューヨークも割と雨の日が多いようです。割とねなんか私の経験則なんですけれども、神戸あたりの天気が悪い時、大雨の時とかって結構ニューヨークでも大雨の同じような天候だったりすること多いんですよ。なぜか、なんででしょうね。なんかその自然現象でこっちと向こうが同じようなこととかもあるんでしょうか、わからんけど、はい。まあニューヨークも雨が多い最近ですということなんですけれども、大雨が続くと災害なども心配ですので、皆様どうぞ気をつけて過ごしてください。私はね日本に帰ってきまして、無事に14日間の隔離期間も過ぎて、この隔離期間中も家でできるお仕事とか事務作業がいろいろあって、で隔離期間が明けたらまた早速ありがたいことに打ち合わせなどのねお仕事も入っております。明日からはね早速リハーサルも始まったりするので、久々にねエンターアートのメンバーに会えるので楽しみにしています、この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。そして今回はですね、この度私が日本に帰ってきている理由の一つ、私のと言いますかエンターアートのこの夏のイベントパフォーマンスの情報を番組の最後でお知らせしたいと思います。そして、コーナーは今回はニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーで、前回に引き続きフォレストヒルズなんですけれども、クイーンズにあるフォレストヒルズなんですけれども、前回はねたくさんお店があったりして、こう住むのに便利そうなエリアを歩いた様子だったんですけれども、今回はそことは雰囲気がガラッと変わった閑静な住宅地という感じのエリアを歩いてみましたので、そちらをお届けしたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのインスタグラムとツイッターアカウント、すべて小文字で YUKARIOSAKA で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。インスタグラム TV の方では前編の長い、動画を投稿しておりますので、そちらもチェックしてみてください。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索できます。今回私が歩いたのは前回に引き続きフォレストヒルズなんですけれども、前回のねお店がたくさんあるエリアとは異なる住宅地のエリアを歩いてきました。さあ前回もざっとフォレストヒルズのことについて話したんですけれども、まあ、もうちょっとね詳しくフォレストヒルズのお話ししていきたいと思います。この土地はねもともと農地だったんですけれども、19世紀末頃から住宅地としての開発が進みまして、今100年ぐらいとか100年を超す建物がたくさん残る地域となっています。このフォレストヒルズがあるのはマンハッタンのよりも東側のクイーンズというエリアなんですけれども、このクイーンズを含 目、このマンハッタンからずっと東に広がる島なのかなをロングアイランドというんですね。で、このロングアイランドにはロングアイランドレールロードという郊外の方まで行く電車が、鉄道が走っているんですけれども、このフォレストヒルズ駅が開設されたのが1911年、まあ、1920年代にはクイーンズブルバードという前回の動画で歩いたお店がたくさんあるようなエリアよりもほんの少し北側に大きな大きな道路が走っているんですけれども、これがクイーンズブルバードという呼ばれる道路でして、1920年代に拡張されて大きくなったそうです。で、今 MTA の地下鉄として、まあ、現在は走っている地下鉄がこの辺り開通したのが1940年頃ということで、まあ、こういう交通の発展のおかげで、まあ、この辺りも住宅地としてね、充実してきたっていう感じですね。現在は2010年のアメリカの国勢調査、10年に1回大型な調査が行われるんですけれども、それに基づくとフォレストヒルズの人口っていうのは、8万6000人とか、多分今もうちょっと増えてるので8万8000人とかいるかもしれないですね、もしかしたら。いや、コロナでニューヨークを離れた人も多いから、もしかしたらそんなに変わってないのかもしれないですけれども、まあそれぐらいです。で、住んでいる人種の構成は、58%、60% ぐらいが白人で、 25% ぐらいがアジア人で、まあそれ以外の人たちが残りを占めているっていう感じなんですね。白人が一番多くて、まあ、次いでアジア人が多いと。これ、まあ、2010年のデータですけれども、治安はかなり良くてですね、このエリアの世帯所得はニューヨーク全体よりも良い、まあ、収入が多い人がたくさん住んでいたりとか、あと平均寿命もニューヨーク市全体に比べてこのエリアの方が 4、5 歳長かったりとかするんですよね。で、さらに、まあ、現地の公立学校の教育レベルも高いと、裕福で、教育レベルも高い人たちが住んでいるから長寿だし、そしてそれの好循環で教育レベルも公立校でも高くなっていくというね、何でしょう、裕福なエリアの絵に描いたような好循環がデータとして出ている地域でございます。マンハッタンまでも地下鉄で20分ぐらい、マンハッタンのミッドタウンですねまでは地下鉄で20分ぐらいで、地下鉄もその1路線だけじゃなくって E トレイン、F トレイン、M トレイン、R トレインとね、いろんな電車が止まるようになっているという、めちゃめちゃ便利なエリアでございます。めちゃくちゃ便利なんだけれども、まあ、多少お家賃はマンハッタンに住むよりは安いし、まあ、静かなね、閑静な静かなところで生活できるというので、お金持ちには人気のエリアでございます。家族で住んでいる場合が多いですね。クイーンズって学生がたくさん住んでいるエリアもあったりするんですけれども、この地域に学生で住んでいる人っていうのはそう多くないです。それでは環境音を聞いていきましょう。はい、前回の放送で歩いた賑やかなお店がたくさんあるところのマクドナルドの前からスタートですけれども、ぐるっと見渡すと スーパーマーケットがあるあったり、ライトエイドというチェーン店の薬局があったりと、本当普通に便利な街っていう感じなんですけれども、このロングアイランドレイルロードの高架の下を今通っていくんですが、この高架の下見ていただくと壁面にね絵が描かれています。ちょっと遠い方の絵は何を描いてあるのかわかんないんだけれども、こちら側はテニス選手の絵だったりとか、この地域にねちなんだ絵が描かれておりまして、その高架を通り抜けるとここにレンガ造りで石畳になっている広場が突如として現れます。本当ここはどこの国だろうっていうような、ニューヨークでは見たことがないような、広場です。イギリスっぽい作りの建物だったりしてるのかな、してるそうなんですけれども、私はイギリス行ったことがないので、このいきなりこういうだだっ広い広場がドーンって現れる感じが、ブリュッセル、ベルギーのブリュッセルみたいな印象も受けました。はい、ということでこのね、閑静なエリア歩いていくんですけれども、ところ変わってこちらね、マグノリア、木蓮の木のある場所にいるんですけれども、すごい鳥の鳴き声が聞こえるので、しばし聞いてみてください。すごい、こんなニューヨークの街中でこんなに鳥のさえずり聞こえるんだなっていうぐらい聞こえましたよね。この街路樹もすごく大きな立派な木が並んでいるし、一個一個のお宅もガーデンをすごく綺麗にしていたりして、めちゃくちゃ緑豊かなエリアです。で、今まっすぐな白い歩道が伸びているんですけれども、こういうね一個一個のお宅につながるかのようにまっすぐな歩道があって、それが一個一個の家にまでつながっているっていう形はね、アメリカではよく見るスタイルなんですけれども、そう、この辺り飛行機場も近いからね、飛行機の音も聞こえますし、今はね黄色い鮮やかなスクールバスが通り過ぎていきましたね。アメリカってどこへ行ってもスクールバス、ああいう感じで同じような形してて、同じように黄色いスクールバスですよね。なんかこういう街の中をスクールバスが走っていると絵になりますね。この収録した時は4月だったので、花がねたくさん咲いていました。さっきのマグノリアもそうだし、桜みたいな花もたくさん咲いていました。こちらではスイレンかなが咲いていますね。どこのお宅もこうお庭をきれいにしていて、あと以前のこの動画とかをインスタグラム TV で比べていただくと分かると思いますけれども、ゴミとかが落ちてないんですよね。これが治安の良いエリアの証でございます。全然違いますからね以前通ったところとは。このレンガ造りの大きな お宅が、一戸建てのね家がたくさん並んでるんですけれども、ちょっと違うブロックに行くとアパートも建っているよという感じですね。このあたり、プライベートコミュニティと呼ばれる、まあ、自治体みたいなものですねになっていまして、 ちょっと特別な自治体なんですよ。で、新しく入居する場合も、この景観をね、保存するように契約して入居するみたいな決まりがあったりするそうです。本当にね、このニューヨーク市内でこんなところがあるなんて私今回行くまで知らなかったっていうぐらいどこの国なんでしょうねここはっていうようなこう立派な一戸建てのそしてレンガ造りでなんだろうな凝った造りのデザインのお宅が並んでいる。そんなニューヨーカーからしてもびっくりするようなエリアでございます。本当にね、なんかハリーポッターの世界にでも行ったような感じでね、私は本当にびっくりしました。今回のお散歩はここまでです。さて、今回はコーナーは一つだけにしておきまして、私たちエンターアートのイベント情報、パフォーマンス情報をお伝えしたいと思います。まずね、この番組名もエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークっていう風に言っていますけれども、エンターアートって何って思う方もねいらっしゃると思います。エンターアートは私が、まあ、主に神戸を拠点に活動している私が代表を務めていますダンスパフォーマンスユニットです。で、このエンターアートでね、昨年2020年の1月には地元神戸で初めての舞台公演チェリーを3つ入れてくださいという作品を神戸アートビレッジセンターで上演しました。で、この時もねたくさんの方にご支援応援していただいて、たくさん会場にお越しいただいてご覧いただけたんですけれども、やっぱり私たちがやっているコンテンポラリーダンスとかモダンダンスとかバレエとかっていうジャンルのダンスってなかなか劇場に足を運ばないと見ていただけないジャンルのダンスだったりするんですよね。で、まあこういうコロナの状況とかもあってちょっと劇場に足を運ぶのがちょっと気が引けるなっていう方も今ねたくさんいらっしゃるでしょうし、なかなかそんな劇場にわざわざ行ってられないよっていうような状況の方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかっていう、この今の時期だからこそ今年エンターアート私たちはケースという題名のプロジェクトで、神戸の私たちの地元神戸の街の中でたくさん踊ります。そう、劇場ではなくね街の中で踊るということで、ライブパフォーマンスと、あと街の中で映像を撮影して、まあ、それを YouTube で公開する映像作品とをいくつか計画しております。まず第1回目のこのケースプロジェクト1番は7月23日金曜日に行います。で、これはオリンピックの開会式の日なんですけれども、あえてその開会式に、まあ、ぶつけていこうということでですね、開会式は夜の8時20時からの予定なんですからね、私たちは18時半頃からライブパフォーマンスを行います。で、これどこで行うかというと三宮本通りで行います。ですので、来週の金曜日1週間後には三宮本通り商店街でライブパフォーマンスがあるよということです。で、こちらの公演ライブパフォーマンス配信もする予定ですので、その Wi-Fi の環境とかで全部お届けできるかどうかわからないんですけれども、配信もあります。で、YouTube からもご覧いただけるようになっています。またね、 YouTube にそのお知らせ、何時からライブ YouTube ライブしますよっていうお知らせ載ると思うので、ぜひチェックしてみてください。 そして、ケース2番目が7月31日の土曜日、こちらは神戸元町の三宮じゃないや神戸元町の南京町でライブパフォーマンスを行います。で、詳しい時間とか場所についてはもうちょっと時期が近づいたらお知らせしようと思います。そしてそこから8月中にはたくさん映像作品を YouTube に投稿していく予定でして、最後8月28日土曜日と29日日曜日の2日間にわたってまたこちらもライブパフォーマンスをする予定です。こちらもね、詳しい時間等はもうちょっとスケジュールが近づいたらお知らせしようと思っていますが、この7月31日、そして8月28、29、全部ね YouTube で配信も行う予定ですので、ぜひね遠方の方は YouTube でご覧いただいて、で、まあ、もし近くをね通る予定があるような方は見に来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。本当道通りすがりに見れるよっていう感じの、まあ、ストリートパフォーマンスのようなパフォーマンスでして、まあ、特に7月23と7月31日は本当にストリートパフォーマンスっていう感じが色濃い感じなので、通りすがりにたくさんの方に見ていただけたらいいなと思っています。このエンターアートのパフォーマンスを見ようと思ってね来てくださる方がいたら本当に嬉しいですし、そうでないこうたまたまね道を通りすがってる方にも、まあ、偶然見ていただけるっていうのが、こういった街の中でパフォーマンスをすることの、まあ、良さでもあるかなと思っているので、たくさんの方にねこう舞台芸術ってパフォーミングアートってこういう感じのもあるんだよっていうのをちょっと見ていただけたりとか、楽しんでいただければいいなというふうに思っています。8月28日土曜日と29日日曜日のイベントはチェリーを3つ入れてください、前回舞台公演をした時に舞台美術を担当してくれた神戸の三宮の駅前広場の建築デザインをしている津川恵里さんが今回も空間デザインという形で参加してくれますので、28、29日は8月ね28、29日はそういった舞台セット的なものも楽しんでいただける内容になると思いますので、ぜひその街に来ていただくか YouTube ライブ配信でご覧になってください。今日ちょうど7月23日にも少し使うし、8月28、29日にのイベント で主に使う場所の見学をしに三宮本通り商店街に行ってきたんですけれども、すごく良い雰囲気の場所でして、私もここでパフォーマンスできるのをすごく楽しみにしていますし、なんかすごい良い現場に行ってみてイメージ湧いたなっていう感じでかなり上がっております。三宮本通り商店街すごくこう歴史もあるし、でなんか歴史あって古い建物もあれば、すごく新しいおしゃれで綺麗なカフェとかもあったりして、こうね新旧が入り混じっていて、とてもフォトジェニックな街だと思うので、そういう意味でもね映像に残せたらきっと楽しめるものになるんじゃないかなと思っています。自分自身がすごい楽しみです、あそこでねパフォーマンスできるのが。はい、あ、そう、今日は三宮本通り商店街に行ってきて、一昨日ね南京町の方にも行ってきまして、両方ねすごくすごく楽しみに、私自身楽しみにしています。あ、で8月28日と29日のイベントでは まあ、YouTube 上、YouTube ライブ上とか、あとまあ現場でも投げ銭とかをしてもらえるシステムにしようとは思っているんですけれども、その投げ銭をしてこの人に踊ってほしいみたいなリクエストができるような形にもしたいなというふうに思っています。まだちょっと詳細決めれてないんですけれども、そういうふうにしていきたいと思いますので、まあ、それもね YouTube ライブ上とかでお伝えする予定ですので、そんな感じでね、見ている方にも関わっていただいて、まあ、その見ている方が選んでくれるから、プログラムの内容が決まるというか、踊る順番が決まってくるみたいな、そういうね、ただもう決まってる振り付けを踊るんじゃなくって、即興性のあるイベントになる予定です。そして8月28日と29日は特にかなり長時間のパフォーマンスとなって、まあ、いつでも YouTube ライブつけたらまだ踊ってんなみたいな、そんなことができたらいいなというふうに思っています。まあ、もちろんコロナウイルスの感染防止予防対策はしっかりと取った上で、そのリハーサルからね気をつけてもちろんやっていきますし、その狭い空間にねたくさんの、まあ、ダンサーが集まったりとか、たくさんの人が密集しないように計画してこのイベントをの準備を進めております。で、まあ、屋外のこう開けた場所で活動する分にはそんなにね感染症に感染するリスクっていうのは高くないですから、まあ、マスクとかしてソーシャルディスタンスを保っている限りリスクは高くないですから、そういったねちょっとは安心して見れる状況でダンスパフォーマンスをたくさんの方にお届けできたらいいなというふうに思っています。イベントについての詳細はエンターアートや私のウェブサイト、 SNS、YouTube などで随時お知らせしていきますので、この夏はどうぞお楽しみにしてください。さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。日本に帰ってきてね、今日初めてお蕎麦を食べました。お蕎麦屋さんのお蕎麦食べまして、で夜にはお寿司屋さんのお持ち帰りのパックを、買って食べました。持ち帰りのパックでこのクオリティでこの値段、めっちゃすごい日本ありがとう。とっても美味しかった。お蕎麦もねとっても美味しかったです。三宮本通り商店街の近くのお蕎麦屋さんに行ったんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったです。日本にいる間に、神戸を満喫したいなと思います。私自身は10月頃まで日本にいる予定ですので、まあ、途中ねフランス行ったりするかもしれないんですけれども、日本にいる予定ですので、もしね何か YouTube のコラボとか振り付けのご依頼とかある方はぜひ私のウェブサイトを通してご連絡お待ちしております。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.